モルグ街の殺人事件、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。
階段の上にいた連中の聞いた争うような声が、
と彼は言った。
あの二人の女の声ではないということは証言によって十分に証明された。だから母親の方が初めに娘を殺し、その後で自殺をしたのではなかろうかという疑いは一切なくなるわけだ。僕は殺人の手段ということのためにこの点を話しておくんだよ。レスパネー夫人の力では娘の死体をあんな風に煙突の中に突き上げるなんてことはとてもできまいし、また彼女自身の体についている傷の性質から言っても自殺などという考えを全然許さないものなんだからね。
とすると、殺人は誰か第三者がやったのだ。そしてこの第三者の声が争っているように聞こえた声だったのだ。
今度はこの声についての証言全体ではなく、その証言の中の特異な点を注意してみようじゃないか。君はそれについて何か妙なことに気がつかなかったかね。
私は荒々しい声をフランス人の声だと推定することには全ての証人の意見が一致しているのに、あの鋭い、あるいは一人の証人の言うところによれば耳障りな声に関してはひどい意見の相違があるということを言った。
それは証言そのものなんだ、とデュパンが言った。だが証言の特異な点じゃない。君は特殊なことは何も気づかなかったんだね。しかし何か気づくべきものが確かにあったのだ。君の言う通り、証人たちは荒々しい声については意見が一致していた。この点では彼らは一人残らず異議がなかった。けれども鋭い方の声に関しては、その特異な点は、彼らの意見が異なっていたということではなくて、イタリア人とイギリス人とスペイン人とオランダ人とフランス人とがそれを説明しようとしているのに、命名がみんなそれを外国人の声だと言っていることなのだ。一人一人がみんな自分の国の者の声ではなかったと信じている。みんながそれを自分がその国語を知っている国の人の声と思わないで、その反対に思っている。フランス人はスペイン人の声だと思い、自分がスペイン語を知っていたならいくつか言葉を聞き取れたかもしれないなどと言っている。オランダ人はフランス人の声だと言っているが、フランス語がわからないのでこの証人は通訳を通して調べられたと書いてある。イギリス人はドイツ人の声だと考えているが、ドイツ語はわからないのだ。スペイン人はイギリス人の声であることは確かだと思っているが、彼は英語を少しも知らないので全然音の抑揚で判断するのだ。イタリア人はロシア人の声と信じているが、ロシア人と話したことはないのだ。その上もう一人のフランス人は、前のフランス人と違ってその声をイタリア人の声だと思い込んでいるが、その国語を知らないのでスペイン人と同様に音の抑揚で確信しているのだ。さて、こういう証言の得られる声というのは本当に実に奇妙な、ただならぬものだったに違いないね。その声の調子にはヨーロッパの五大国の人間にさえ聞き慣れたところが少しもなかったんだぜ。君はアジア人の、アフリカ人の声だったかもしれんというだろう。アジア人もアフリカ人もパリにはたくさんいないが、その推定を否定しないで、僕は単に今三つの点を君に注意してもらいたい。その声を一人の証人は鋭いというよりも耳障りなものと言っている。 他の二人は早くて肯定のあるものであったと言っている。どの証人も言葉に似た音を聞き取れたとは言っていない。僕がこれまでと、デュパンは続けて言った。君の理解力にどんな印象を与えたかは知らないが、僕は証言のこの部分、あの荒々しい声と鋭い声とについての部分だけからの正しい推定でも、この怪事件の調査の今後一切の進展に一つの方向を与える十分な手がかりになるとはっきり言い切れるね。今、正しい推定と言ったが、これでは僕の言いたいところは十分に言い表せない。僕はその推定は唯一の正しい推定であるということ、またその手がかりはそのただ一つの結果として、それから必ず起こってくるものであるということを言いたかったのだ。だが、その手がかりというのがどんなものかは今すぐは言わないでおこう。ただそれは僕にとっては、あの室内での僕の調査にある一定の形、ある確実な傾向を与えるに足りるほど力のあるものだったということを心に留めてもらいたい。今仮に二人があの部屋へ行くとしてみよう。第一に僕たちはそこで何を探すだろう。殺人犯人の逃走した手段さ。僕たち二人とも超自然的なことなど信じはしないのだ。レスパネ夫人親子は幽霊に殺されたんじゃない。殺人をやった者は実体のあるもので、その実体で逃げたんだ。ではどうしてか。幸いにもこの点については唯一の推理の方法があって、その方法がある一定の結論に導いてくれるに違いない。逃走できる手段を一つ一つ調べてみようじゃないか。一同が階段を上っていた時、レスパネー城の見出された部屋か、少なくともその隣の部屋に加害者がいたことは明らかだ。とすると、出口を探さなければならんのはこの二つの部屋だけだね。警察は床や天井や石の壁を四方八方剥いでみた。どんな秘密の出口があっても彼らの目に留まらぬはずはない。しかし僕は彼らの目に頼らないで自分自身の目で調べてみた。と、本当に秘密の出口なんぞは一つもなかった。部屋から廊下へ出る扉は二つともしっかり錠がかかっていて、鍵が内側にあった。今度は煙突を見ようじゃないか。これは炉の上8、9フィートばかりは普通の広さだが、それから先はずっと猫でも大きいのは通れはしないだろう。今まで言った手段で逃げ出ることの不可能なのはこれで確実だから、もう残っているのは窓だけになる。表の部屋の窓からは誰だって通りにいる群衆の目に止まらないで逃げることができるはずがない。とすると、犯人は裏の部屋の窓から出たに違いないのだ。さて、この断定にこういうはっきりした方法できたからには、それが一見不可能に見えるという理由で退けるということは、僕たち推理家のすべきことではない。この一見不可能らしく見えることが実際はそうではないということを証明することが僕たちに残されているだけなんだ。あの部屋には窓が2つある。一つは家具などの邪魔がなくてすっかり見える。もう一つの窓はかさばった寝台の頭がそれにぴったり押し付けてあるために、下の方が隠れて見えなくなっている。初めに行った窓は内からしっかりと閉めてあった。それを上げようとした人たちが全力を出してみたが上がらなかった。窓枠の左の方に大きな切り穴が開けてあって、非常に太い釘がほとんど頭のところまで打ち込んであった。もう一つの窓を調べると、同様な釘が同様に打ち込んであった。そしてこの窓枠を力を込めて上げようとしてみたが、やっぱりダメだった。そこで警察の連中はもうこの方面から出たのではないとすっかり思い込んでしまったのだ。 だから釘を抜いて窓を開けてみることは余計なことだと考えたんだよ。僕自身の調査はもう少し念入りだった。それはさっき言ったような理由から念入りにやったのさ。つまり、一見不可能らしく見えるすべてのことが実際はそうでないということを証明しなければならんのはこの点にあるのだということを僕は知っていたんだから。僕はこんなふうに機能的にアポステリオリに考えを進めた。犯人はこの2つの窓のどちらからか逃げたに決まっている。そうだとすれば窓は内側から再びあのように閉めることはできなかったはずだ。こいつが。それが実に明瞭であるために警察がこの方面の調査をやめにしたわけなんだがね。それなのに窓枠は閉まっていた。とすると窓には一人で閉まる力がなければならんことになる。この断定には逃げ道がないのだ。僕は邪魔のない方の窓のところへ歩いて行って、ちょっと骨を折って釘を引き抜き、それから窓枠を上げようとしてみた。一生懸命にやってみたが、僕の予想していた通りそれは上がらなかった。そこで僕は隠しバネがあるに違いないと気がついた。そしてまたこんな風に自分の考えが確かめられてきたので、僕は釘に関する事情がまだどんなに不思議に見えても、少なくとも僕の前提が正しいということが分かってきた。念入りに探してみるとすぐに隠しバネが見つかった。僕はそれを押してみて、この発見に満足して窓を開けることはしなかった。そこで今度は釘を元の通りに刺して、それを注意深く眺めた。この窓から出た人間は窓をまた閉めたかもしれない。そしてバネはかかったろうが、釘はどうしても元の通りさせるはずがない。この断定は明らかで、再び僕の調査の範囲は狭まった。加害者はもう一つの窓から逃げたに違いないのだ。そこで両方の窓枠についているバネが同じだと想像すれば、両方の釘に、あるいは少なくともその釘の差し込み方に相違がなければならんわけだ。僕は寝台の麻布の上へ上がって、そのヘッドボードの上から第二の窓を丹念に調べてみた。板の後ろへ手を下ろしてみると、すぐバネが見つかったので押してみたが、想像していた通り、そのバネは第一の窓についていたのと同じ性質のものだった。今度は釘を見た。それは前のと同じく丈夫なもので、見たところ同じような具合にほとんど頭のところまで打ち込んであった。僕が途方に暮れたろうと君は言うだろう。が、もしそう考えるなら、君は機能的推理ということの性質を誤解しているに違いない。量の言葉を用いて言うなら、僕は一度も嗅ぎ損ないはしなかったのだ。匂い跡がちょっとの間も失わなかったんだ。鎖の輪は一つも切れていないのだぜ。僕はこの秘密をとことんの結果までたどっていった。そしてその結果というのは、その釘なのだ。それは実際あらゆる点で第一の窓にあるのと同じ様子をしていた。が、この事実なんぞは決定的なものに見えるかもしれないが、ここでこの点で手がかりが終わっているという事情と比べれば全然無力なものだよ。釘に何か変わったことがあるに違いないと僕は言った。僕はそれに触ってみた。すると、その頭の方が4分の1インチほどの低針がついたまま、ボロリと取れて僕の指に残った。低針の残りは切り穴の中にあって、折れたままになっていた。折れたのは古くのことで、というわけは先がすっかり錆びていたからだ。金槌で打ち込まれた時にそうなったらしい。その金槌で、釘の頭の部分は下の窓枠の上にいくらか入ったのだ。
今度はこの頭の部分を元の穴へ注意深くはめてみた。
すると全く完全な釘と見え、折れ目は見えなくなった。僕はバネを押して窓枠をそっと 2,3 インチ上げてみた。釘の頭はしっかりその穴にはまったまま、それと一緒に上がった。窓を閉めるとまた完全な一本の釘のように見えた。謎はここまではもう解けたのだ。加害者は寝台に面している窓から逃げたんだよ。彼が出ると窓は一人でに落ちて、あるいはわざと閉めたのかもしれんが、バネでしっかり閉まってしまった。そしてこのバネで閉まっているのを、警察は釘で閉まっているのだと思い違いをして、それ以上調査することは不必要だと考えた、というわけさ。